岩手医科大学。命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高代子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りします。今日は先週に引き続き、理事長そして学長でいらっしゃる小川明さんから、岩手医科大学が取り組んできた先進的な取り組み、そして新病院の総合移転整備事業についても伺います。
日本で初めての角膜移植というのは岩手医科大学で行われたんですか？
そうなんです。昭和24年のことなんですよね。で、先代の眼科の教授がその失明をした患者さんに、ご遺体からその角膜をいただいて、そして移植をしたと。で、そしてその患者さんは光を取り戻したわけです。で、今全国にあのアイバンクだとかですね、眼球銀行ってたくさんありますけども、どこの県にでもあるわけですが、それの草分けが岩手盛岡なんです。で、それは実はその24年なんですが、その次の年に大問題になったんです、全国で。
なぜでしょう？
マスコミが大騒ぎが始まったんです。ご遺体から目を取ったでしょうと、角膜を取ったでしょう、それは死体損壊罪だと、ということになって、それで盛岡事件という大事件に発展をしたわけです。で、それから苦節10年、やっと昭和32年かな、角膜移植法っていうのができまして、で、それで日本の中で合法的に角膜移植ができるようになった。
今常識的に捉えていた、そういった、眼球銀行臓器移植ということについてですけれども、その時代法律がしっかりとしていなかった時に行ったという、その医師たち、こちらもまたその心というのは打たれるものがありますね。
そうですね、それが現在の脳死臓器移植法にそのつながってきてるわけです。
恐れずやってみようという心がなければ、逃げに走ったらできませんね、お医者様も。 その時の、事件もしっかりと歴史として記されているようですが、もう一つ私たちの新しいところでは、メディアで取り上げられていた未熟児がたくさん救われた、ニュースでずっと追取材をしているところを拝見してきましたけれども、
今から20年ぐらい前からですね、インキュベーターって、赤ちゃんが母体の中にいるのと大体同じような条件を作り出す機械ができまして、そして800グラムだとか1000グラムの未熟児をたくさんその帝王切開で、その取り出すことができるようになったんです。で、ところがその当時はですね、そうやって帝王切開でちゃんときれいに子供を取り上げてあげてもですね、そしてインキュベーターの中に入れて、そして母体と同じ条件にしてあげても、 みんなバタバタと死んでいくんですよ。お亡くなりになっちゃう。それはなぜかというと、肺胞がその未熟で、肺胞が開かないんです。ですから空気を吸いながら窒息していくわけです。こうやってその未熟児を一生懸命助けようと思っても助からないというので、藤原哲郎教授、小児科の藤原哲郎教授がですね、当時人工サーファクタントというお薬を世界で初めて開発してで世に出したわけですね。でそしたらばその劇的にそのお薬が効いて、で800グラムの超未熟児の方もですね、窒息することなく、ちゃんと成長することができて、で今もうたくさんの方々が大人になって大活躍していると思います。でおそらく世界中でですね100万人ぐらいの、未熟児の命がこの人工サーファクタントというお薬ができたことによって、その救われたと言われています。
キング・ファイサル国際賞という賞を受賞なさっていますが、こちらは医学の賞の中でも栄誉ある賞なんですか？
ね、アラブのノーベル賞と言われている賞で、もちろんなかなかこの賞をいただける方々はいらっしゃらないんですが、私はですね、その未熟児医療の中でこれだけの世界中でこれだけの方を助けたお薬ですから、で未だにもちろん使われているわけですから、ノーベル医学生理学賞をもらってもおかしくないなと私自身は思ってるんですけど、
その時代時代にしっかりとした思いを持ったドクターがいた、その受け継ぎの歴史でもあるように感じます。だいたい北日本最大級という噂は伺っておりますけど、ベッド数は何
床ぐらい？今岩手医大の全体のベッド数が1166床ですから、まあ、東北北海道で最大級の、まあ、病院なんですね。でところがそのもう古くなってしまって、それで大変患者さんにもご迷惑をおかけして狭いところに無理やり病室にですね雑魚寝をしていただいているような格好ですから、本来はこの内丸というのは非常に利便のいい場所なんで、この場所から移すのは非常にまあ心苦しかったんですが、どうしてもその今の最新の医療ということを考えるとスペースが足りないと。でそれでまあ役場にもうすでにドクターヘリの基地が運用開始してますけども、ドクターヘリの基地からすぐに入ってこれるように救急センターを作って、新しい病院は1000床規模にしても、ただご利用していただく患者さんの皆さんのですね利便性も考えて、内丸メディカルセンターというのを残します。これは高規格の外来を中心とした病院で、病床数としては、まあ、100前後を考えてますけど、まあ、入院をして治療する病院というよりは外来で管理をする、あるいは診断をしてどういう治療が必要だということを決めて、矢幅の新しい病院の方に治療のためには行っていただくと、向こうが終わったらこちらに戻ってきていただいて、外来でがん外来化学療法だとか、放射線化学療法も含めたそういう高度な医療を、まあ、提供 しましょうというような、構想になってます。
内丸も新たな役割を担ってくれる、はい、ということですね、はい、そして大正からの建物である1号館こちらも残すと決めていただいたようですけど。
そうなんですよ、いや実はですね、1号館今年初めて分かったんですが、先人記念館が 笠井万次さんの生誕150年なんだそうです。ですから三田春二郎先生と同じ年に文久3年に生まれてる。それで先人献館の方から資料を貸してくれと言われてですね、何でしょうかって言って知らなかったんですよね。そしたら辰野金吾さんと笠井万次さんは辰野笠井事務所というのを作って、うん、中野橋のあの、はい、岩手銀行の本店、旧本店ですね、はい、あれを設計された、はい、でそれから東京駅設計された、
はい、
で辰野金吾さんがお亡くなりになった後にその笠井万次さんは一人で独立をして、でその時に1号館の設計を頼まれたんです。ですから岩手医大の1号館は東京駅を作ったそして中野橋の岩手銀行本店を作った方々によって作られたとなると、これはちょっと、
歴史的にも大切な建造物になってきましたね。
でそれでまあ同窓会の皆さんからですね、やはり1号館は岩手医大卒業生の、まあ、心のふるさとだから、まあ、残してほしいという話は前々からあったんですが、でそれがこういう言われを持っている建物だということが今年分かりました。
そうですか。もう残すべくしてこの情報が入ってきたかのような。
そうなんです。
まあ、でもあの移転後のこの盛岡内丸界隈のことも伺いましたし、また矢幅がこれから後期のそしてメディカルセンターを整備して30年度開院予定ということはだんだん近づいてきましたね。
そうですね、矢幅の病院が平成31年の4月から運用開始です。で内丸メディカルセンターはそれより1年前に運用開始する、
命から。
岩手医科大学では10月21日から医学部、歯学部、薬学部の平成26年度推薦入学試験の出願を受け付けます。なお締め切りは10月31日消印有効となります。詳細は019-651-5111岩手医科大学入試センター事務室までお問い合わせください。
岩手医科大学命からいかがでしたか。来週は副学長の祖父江健二さんに動き出した岩手東北メディカルバンク機構について伺います。どうぞお楽しみに。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。